第2テモテの4章です。第2テモテの4章1節から8節までをお読みします。神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかし、あなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。アメン。天と地を作られた神様、私たちは常に、神様は何か優しい存在、いつも慰め、いつも許してくださる存在であるということを、よく耳にしますけれども、しかし同時に神様はとても尊厳に満ちたお方であり、偉大なお方であります。パウロはここで冒頭に言っているのは、生きている人と死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で厳かに命じると、手の手に伝えております。その現れと、神様のイエスキリストの現れと、そしてそのイエスキリストが治めてくださる天の御国を思って、パウロは厳かに命じると。何を命じていたか、御言葉を述べ伝えなさいということです。神様は天と地を裁かれるお方です。私たちが天に行くか地に行くか、御言葉がそれだけ重要であるからです。私たちは聖書を日々読んでいると思います。御言葉は世の始まる前から御言葉によって世界は作られました。世の始まる前からこの知識の知恵の御言葉は存在し、そしてずっと人類の歴史が何千年と繰り返してきた中で、ずっと御言葉は変わらずに存在しておりました。そしてその御言葉こそが人を天にも上げ、そして地にも落とし、そしてこの御言葉によって私たちは裁かれます。死んだ後、御言葉によって裁かれます。そういうわけでパウロがこれだけ重々しい言葉で最初に厳かに命じたわけです。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。私たちが、この、人と接するとき、今神様の御言葉を述べ伝えるべきだろうか。ある人が質問してきた。その質問に対して聖書はこう書いてあると、返そうとするとき、その聖書の内容が、その人にとってあまり思わしくないと思われるとき、そういったときにおいても私たちは御言葉を述べ伝えるべきです。時が悪くても御言葉はその通りこのままであると伝えるべきです。川添さんとこれが始まる少し前にちょっと話していたんですけれども、若い人たちがこの教会に集まるには、もっとスタイル的にクールに、若者にはもっと元気なのが受けるだろうとか、 そういったことを話していたんですけれども、で確かにその通りだな、若者たちをこの教会に呼ぶには、もっと売りになるものをたくさん、出せばいいんじゃないかというふうに思いました。でも、ここで外してはならないのがやっぱり御言葉だと思います。確かに、そういうゴスペルとかあるいはエネルギッシュなこととか、ホームページをもっとかっこいいデザインにするとか、そういったことは良いことです。でも一番元とするべきことはやっぱり御言葉になります。もちろんそうした、良いことを一切しないで御言葉御言葉っていうのでは、それは良くないと思います。ただ優先順位がやはりずれてしまった場合、あまりに人受けするために言葉を選んだり、あるいはスタイルを選んだりというのであれば、本末転倒になってしまうのではないかと、いうことを、さっきお話ししておりました。3節に、この時代はどういうふうに変わっていくか。人々は健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集めとあります。要するに人は自分にとって都合の良いことを言ってほしいがために、あっちの教会はいいぞ、こっちの教会はダメだぞ、あっちの先生はいい、こっちの先生はダメと、で、あ、この先生は都合のいいことを言ってくれるということで、自分の元に呼び寄せたり、そういった時代になっていきます。4節、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからです。私たちはどのようにすべきでしょうか。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。これがパウロの勧めです。パウロは、その後もう遺言的な言葉を言います。私は今や注ぎの備え物となります。私が世を去る時がすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰でも授けてくださるのです。今日の午後の礼拝、チョン先生が話していたんですけれども、そこも、もし私が生きるならキリストのため、 もし私が死ぬのならキリストのためで、言っていたのが、死を覚悟した者ほど強いものはないと。で、私たちは本当にキリストのためには死を覚悟しても良いだろうか、それほどまでに心を定めているだろうかということで、ちょっと私は非常にチャレンジを受けました。命がけで福音を、伝えているだろうか。今この時御言葉をここまで真剣に取り組んでいるだろうか。そのことを考えると非常に恥ずかしいばかりの気持ちになりました。一日一日がもっと何か充実していないか、一日一日がもっと楽しくならないだろうか、そういうことを考えて、そしてあまり真剣に御言葉に向き合っていなかったなと、あまり真剣にイエス様を伝えることを、イエスというお方がどういうお方であるかということを、自分自身の中で、再びそのことを、思い返す良い機会となりました。皆さんは御言葉にどのようにして向き合っているでしょうか。 何かありがたいお言葉、何か、こっちの御言葉は甘いぞ、こっちの言葉は辛いぞと言って、取捨選択したりしていないでしょうか。御言葉はもう聖書の初めのページから終わりのページまで全て真実な言葉であり、世が終わった後も常しえに残る言葉です。ですから私たちは御言葉について、どういうものであるのか再び真剣になって、思い返す時を持ちたいと思います。では一言お祈りいたします。神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい。愛する天のお父様、私たちは生きているのは何のためでしょうか。より快適な生活をしたい、そういったことに、かかずり合ってないでしょうか。御言葉をどのように読んでいるでしょうか。今しよう再び私たちのうちに御言葉に対する熱い思いを与えてください。あなたの霊がなくてはどうして御言葉をまとまん真面目に取り組むことができますでしょうか。御言葉は燃え盛る炎の剣のようであり、時に私たちを差し貫きます。主よ、この御言葉をさらに真剣に求めることができますように。御言葉は時に甘く時に苦いこともあります。御言葉は私たちを刺すこともあり癒すこともあります。どうかこの御言葉の剣を正しく扱う術を教えてください。そして御言葉に対し光を与え、私たちが無学なものであっても知恵が開かれるようになりますように。今日のこの御言葉を感謝して愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では、再び祈りの時間に入りたいと思います。